皆様おはようございます。久しぶりにこちらで、お話しできること本当に感謝です。皆さんのお手元にですね、この詩編の71編の翻訳があるかなと思いますが、なんでこういう翻訳を作るかというと、詩編というのは結構二行詩というか交互に読む形になってて、でしかもその交互に段を出てるとこと引っ込んでるとこと合わせると一つの意味になるっていう場合も結構あるので、そういうことで本来は講読文というのはこういう形なんだよっていう形でちょっと違ったですね訳を出しております。この訳とそれと新化訳とですね比べながらお話をお聞きいただければと思うんですけども、この1年半ですねコロナで僕は本当に去年の、ね、今頃もうすぐ終わるだろうと思ってね、秋になったらもう終わるだろうなんて思ってたら全然終わる気配がなくて、実はこの1年半でいろんなことがね、本来だったらきちんと話が通るはずのことがなんか話がね通じなくて、ちょっとかなりこじれたっていうことがあるね。うちの教会は大丈夫なんですが、ちょっとね色と調教派の関わりだとかですね、なんでこういうことになっちゃうんだよってね、ズーム会議なんか嫌ですね本当にね。こう自分の反対意見を言う人がボーンと大きな顔で、ね、迫ってきてですね、もうたまんなくなってですね、もう本当に耐えられないです。でそういう中で僕ね、僕今年68なんですよね。若く見えるでしょ。でも68になってですね気づいたことあるの、それは何かというと、このですね20年代かな、流行ってる概念でハイリーセンシティブパーソンって聞いたことあるかな。ハイリーセンシティブパーソンというのは敏感な人、超敏感な人、大体これが人口の4分の1から5分の1ぐらいいる。だからここにも必ずいるんですね。僕68になってから自分がねハイリーセンシティブパーソンじゃないかってことを気づいた。だからちょっとね意見の対立だとかですね話が通じないと思うと本当にねこうなんかそれがね心の中にうつうつと迫ってきてね夜寝られなくなる。こうまたねこういうことで会議ちょっと対立意見になりそうだと思ったらそれを考えてまた夜寝られなくなる。で僕はさやっぱりさ、イエス様信じたらねいつも平安であるべきだと思っててさ、でそんな人の気持ちにね左右されるのは不信仰だからだってねついつい自分に言い聞かせてそういう傷つきやすい自分を認めることができなかった。このコロナのおかげで自分は実はとてもね敏感なんだ、大切なのは敏感すぎる私の生かし方、このハイリーセンシティブパーソンについて初めて言った人の言葉なんですけどもね。それからこういう本もあるんです。敏感な世界に生きる、鈍感な世界に生きる敏感な人たちね、鈍感な世界に生きる敏感な私たちと、ひょっとしてですねそういうことに思い当たる人がですね意外にいるかもしれないね。また周りにそういう人がいることにですねちょっと傷つきやすいって言ったら、ついついキリスト教会では不信仰だからみたいな形になる場合があるんだけど、そうじゃないんだよってことをちょっと覚えていただきたいと思うんです。実は僕は詩編がね昔から好きだった。どうして詩編がそんなに好きかっていうと、やっぱり本当にね傷つきやすい自分の心だとか揺れやすい自分の心に本当に迫ってくるのがこの詩編なんですね。私たち当然ながらキリスト教会で一番大切にするのは罪の許しです。でも現実にですね私が多くの人に相談に乗ったことを振り返ってみると、罪責感を抱えて相談に来る人ってほとんどいないですね。そうじゃなくて自分のアイデンティティ、自分のこう何のためにとかね、なんでこんな私なんだろうっていう自分のアイデンティティの問題に悩んでくる人がほとんどかなと思うんですね。そういう人にとって大切なのはいわゆるその恥の意識って、 恥の意識をきちんと認めるってことかなと思います。そしてそんな私を神様は顧みてくださるっていうのが、今日の神の義の現れとしての救いってことなんですけれども、実は詩編71編というのは表題がありません。ということは詩編70編とセットになってたんじゃないかなと思われます。そうすると詩編70編の5節にですね、私は苦しい者、貧しい者です、神よ私のところに急いでくださいという言葉があります。私は苦しい者、貧しい者、その自分が本当に苦しむ者、また悩む者、貧しい者だ、そんな私を助けてくださいというのが詩編70編71編の全体のテーマなんです。そして詩編71編の一節ですけれども、主よ私はあなたに身を避けています、私が決して恥を見ないようにしてくださいと、ね、恥を見ないようにしてくださいというのは結構詩編で繰り返されるんです。バカにされないようにしてくださいとかね、軽く見られないようにしてくださいとかね、軽蔑されないようにしてください、とそういう意味が恥を見ないようにしてください。そしてあなたの義によって私を救い助け出してくださいって書いてあります。またあなたの義によって私を引き上げ助け出してください、神の義が私を助けるんだっていうのはしばしば分かりにくくなる。実は宗教改革者マルチン・ルターがね、いわゆる神の義、いわゆる福音のうちに神の義が掲示されているっていう言葉からですね、本当に神の義についての理解を変えることによって宗教改革を起こしたって言われるんですけれども、実は神の義が私を救うものだっていうのはマルチン・ルターにとってはとても意外なことだったんです。当時のカトリックの世界では神の義っていうのは、神様はね、正義な方でどんな過ちも見過ごすことができる、できない、神はね、罪を罰せざるを得ない、それが神の義だと教えられてた。神の義の基準にしたら自分なんか救われようがないってルターは悩んでた。でもよくよく詩編を見ると、ね、大抵神の義っていうのはどっちかというと神の真実、神様の誠実さを表している。今日の前奏曲は、ね、主の誠は口から、 Great is thy faithfulness、 神の faithfulness、 神様の真実、それは偉大なんだよっていう前奏から今日礼拝始まってる。ありがとうございます。本当にね、その歌が歌えるといいなと思ってたらちょうどよかったね。本当にね、心が通じ合ってるもんですから。まあとにかくですね、そのように神の義っていうのは神の真実、神の誠実さで私たちを守り通すところだっていうふうに考えたらいいかなと思うんですね。でその後で、ね、私に身を傾けてください、私の酒どころの岩となってくださいと言って、面白いのは3節の終わりですけれども、あなたは私の救いを定めてくださいました。これ面白いね。私たち普通ね、クリスチャンになるとか言ってさ、クリスチャンになるんじゃないんだよ、ね、あなたは神によって選ばれて、神によって選ばれた存在であるってことに気づくっていうことがいわゆる改心なんです。だから救いは神から来るんであって、あなたの決心によって、ね、あなたの信仰告白によって確かにクリスチャンになるんですけれども、その信仰告白を生み出しているのは神様ご自身なんです。あなたは私の救いを定めてくださいました、ね、自分で救いを選び取ったって思うと、ね、私たちの気持ちっていうのはあっちへフラフラ、こっちへフラフラなんです。 教会に来てるときはクリスチャンのつもりなんだけど、ごめんなさい、ね、会社に行くとですね、スポーツ忘れて、ね、土曜日あたりにちょっと思い出してやっと来たなんていう人もたまにいるかも、ごめんなさいとにかくね、信仰、いわゆる救いが自分の意思から始まってると思ったら、私たちはね、本当にね、やってない。神の定めによって私は救いに定められているんだっていうことが実はとても大切なんです。で、そういう中で、ね、4節、私の神を悪者の手から救ってください。不正を行う者には残虐な者の手からって言って、それはあなたこそが私の望みだからですって書いてあるね。私たちは望みにおいて救われてるっていう言葉があります、ね、あの信仰において何より大切なのは望みなんです。こんな私を神様を選んで、そして最終的な救いの完成にまで、ね、導いてくださる、その神様の真実さに望みを置くということなんですね。私たちは望みによって救われているんだ。でしかも面白いのは6節、あなたに、体内にいるところから私は抱かれている。この原文でね、あなたにっていう言葉が最初に来る。あなたに私は抱かれている。なんと体内にいる時から抱かれている。あなたは母の胎から私を取り上がってくださった方。これ面白いね。あの僕が生まれた当時は、あの病院で、ね、出産する女性なんてほとんどいなかった。みんな自宅出産ですね。でそこにいわゆる昔の言葉で言うと産婆さんが訪ねてきてくれて、ね、生まれるわけですよ。僕もあの旭川からですね、あ北海道ね、旭川知らない人いる、まあ、とにかくで、ね、北海道のど真ん中の旭川の大雪山のふもとで、まあ、とにかくですね、あのえらいね、僕の誕生は遅れたんだ、3月末なんですけれども、遅れに遅れて本当に母は大変な難産だったんですけれども、ね、よくその話を聞かされたんです。でもね、こう聖書に書いてあるのはね、あの神様が産婆さんだったって言うんだよね。神様が助産師さんだった、ね、私を母の胎から取り上げてくださったのは神ご自身だっていう言葉、すごい言葉。これ詩篇22編、我が神我が神から始まるね、我が神我が神どうして私を見捨てになったのかから始まる詩篇22編9節10節も同じ言葉が繰り返されますね。本当にね、あの実は私は母の胎にいる時から神に選ばれて神に抱かれていたって言うんですよ。すごいね。で神様が僕をあの母の胎から取り上げてくださって、母の乳房により頼ませてくださった方なんだ。だから私の賛美はいつもあなたに向けられている。僕昔ね、本当にね、あのだいたい北海道の開拓農民のせがれっつったって、本当に貧しい家でね、あのなんでこんな家に生まれたのかなんてね、思ってた時期があったんですよ、ね、でもそれも神のご計画の中にあった。そしてだからね、私はもう生まれる前から神によって選ばれて、あの家で誕生して、あの両親のもとで誕生して、だから私の賛美はいつもあなたに向けられています。私は多くの人にとって奇跡と思われました。あなたが私の力強い酒どころだからです。私は多くの人にとって奇跡と思われましたっていうのはすごい言葉、ね、あの僕の母がですね、あの10年ほど前に洗礼を受けたんですけどもね、あのもうね、だから80超えてから洗礼なんで、あんまりようですね、聖書のことも理解できないんだけど、僕にこういうのをね、秀則、お前を見てるとね、 本当に神様の奇跡だって分かるからっつって神様が守り通した、ね、本当にもう2歳の時にねお医者さんからねもうこの子ダメって母が言われて、ね、もう期待しないでくださいもう死んじゃいますって、ね、それでもこうやって生きてんだよでもねあの2歳3歳の頃にちょっといろいろとまあ家もね決して両親が仲良かったわけじゃないとか、ね、いろんな問題があった、ね、で母の精神の葛藤がやっぱり僕にも映ってる母ちゃん大好きなんだけど大好きなお母様の葛藤をそのまま受け継いでるいろんな生きにくさをかけて、ね、やっぱり神経症はやっぱり2歳3歳の環境によるんだよななんて思って、ね、自分はそれから変わんなきゃなんないなんて思ったんだけどそういう発想はいけないの。ね、神経症にもいいところがある。それも僕気づいたのは50超えてからだよ。ね、何でも治せばいいって、日本のカルチャーって何でも治せばいいって、ね。このあなたの欠点を治しましょう。そうじゃないんですよ。いつもね、人の欠点には必ず、ね、欠点を補う力があるんです。僕の場合は神経症の傾向がある。だけどね、神経症って意外にね、しつこいんだよね。諦めないと。で、地道になんかいろんなことができるってね。そういうふうに神経症を生かそうって思った途端ですね、10年ほど前から、なんかたくさん本を書いたりですね、いろんなところに投稿するようになったら、ね。で、そうするとですね、本を読んで、礼拝に来てくれる人だとか、記事を読んで来ましたとかいう形で、なかなか昔は営業をいろいろとやったんですけども最近は営業じゃなくてそういう形で人が引き寄せられてくるってことがあるんですけども、まあ、とにかく言いたいのはそれぞれが神にとっての奇跡なんです。ね、はたから見たらなんであの人あんな問題抱えてんのにね堂々と生きてられるのかそれが私たち証しなんですね。あんな人でもあんな人の祈りでも神様聞いてくれるみたい。まして私だったら祈ったら聞かれるか。そういうふうな思いにさせるのが本来の伝道ですね。信じて私はこんな立派になりましたなんてのはさ、やめた方がいいよ。イエス様信じて私はこんなに心が安定しましたなんて、嘘を言うなとか言って。そうじゃなくて、あなたが私の力強い酒どころだからですってあるでしょ。私の救いっていうのは信じたことによってこう変わったっていうんじゃなくてね、神こそが私の力強い酒どころ。相変わらず私はあっちへフラフラこっちへフラフラ、ちょっと一言で傷ついて夜も寝られなくなる。だけどね、あなたが私の力強い酒どころだからですってのが私の信仰告白なんです。実はこの詩編71編とですね、セットになる詩編がある。それは詩編40編っていうのがあるんですね。で、どうして詩編40編がセットかというと、詩編40編の後半の部分と詩編70編っていうのはほとんど同じことが書いてあるからなんですけども、詩編40編の7節、ちょっと開ける方は開いてみてください。詩編40編7節、こういう言葉が書いてある。その時私は申し上げました。今、私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。いい言葉ね。巻物の書って聖書だよ。ね、これ気づいた時にね、僕本当にあっと驚いた。聖書に高橋秀則のことが書いてある。ごめんなさい。いや、そればかりか。ね。聖書に私のことが書いてあるってことが分かるのが、あえて言うと信仰が成長するってことなんです。聖書にあなたの人生の物語が書いてあるんです。それはどうしてかっていうとね、みんなどっかでこの聖書の御言葉が自分に向けての言葉だっていうことを体験したでしょ。聖書の言葉が自分に対しての語りかけだっていうことを体験した結果として今ここに来てるんですよ。そして聖書の言葉によって生かされてるっ ていう、それがだから聖書に、巻物の書に私のことが書いてあります。私は多くの人にとって奇跡と思われました。人それぞれのユニークな歩みがある、ね、この船の身側っていう、ね、あの雑誌、あと早川先生も撮ってるから、あの7月号をご覧ください、ね、私のスピリチュアルジャーニーといって高橋秀則とこう書いたんだよね。何かというとね、あの要するにさっき言ったようにさ、あの色と僕は生きにくさを抱えてると、ね、生きにくさを抱えてるんだけど、それは神の作品としてね、こういう生きにくさのゆえに、ね、通じる人もいるんだよって話なんです。人それぞれが生きにくさがあるんだけど、生きにくさとセットに神様が与えてくださってる力がある。それこそが、ね、私たちのに対する神の恵みなんで、面白いのは、ね、そのように私は多くの人にとって奇跡と思われましたって、ね、もう私は本当に神によって選ばれてるんだ、もう失われようがないんだって言ってながら、面白いのは、ね、9節を見ると、ね、ダビデは自分の救いを確信しているようでありながらね、私を見放さないでください、私を見捨てないでください、いや私は選ばれてるんだったら見放されようがないだろう、見捨てられるようがないだろうと思うんだけど、でもねそうじゃないんですよ。あの私たちの心っていうのはね、やっぱり神様は目に見えないから、目に見える人間の言葉によってズタズタになるんです、ね、目に見える人間からあなたなんかいない方がいいって言われたらさ、本当に自分はね、神から見捨てられたような気持ちになるっていうのが人間の心なんですよ。そうならない方がおかしい、ごめんなさい。よっぽど鈍感な人間はそう感じない。でも普通の感覚の人はね、人から捨てられたら神から捨てられたように感じるんです。だからイエス様だって十字架で、我が神からどうして私を見捨てになったんですかって祈られたでしょ。周りから捨てられるっていうことはそういう気持ちなんです。だからダビデはここで、私を見捨てないでください、私を見放さないでくださいって言ってる。そして10節11節を見るとね、彼らは言っています。11節、神は彼を見捨てた、追いかけて捕らえよ、救い出す者はいないから。ダビデはあのね、王権が安定してから悪いことしちゃってね、家来の奥さん奪ってさ、でそこからあの家がめちゃくちゃになってって、それで最終的にあの息子のアブサロムから追い出されるわけ。あの時にね、ダビデは本当にね、家族がめちゃくちゃになって、まあ自業自得といえば自業自得なんだけどね、そういう中でうつうつとしてですね、あの本当にあの息子に対してきちんと言えないもんだから、最終的に息子からですね王位を奪われるなんてことになっちゃうんだけど、その時にね、本当にダビデがおかしくなったって、ま、家来から見えるわけですよ。あの昔のダビデじゃないよな、もうあのダビデにすがったってしょうがないね、だから私アブサラムにねついていこうっていう人がどんどん出てきたんですよ。そういう中でダビデが言ったのはね、この人々はね、神はダビデを見捨てたと思ってる、ね、神はダビデを見捨てた、もう神はダビデを救ってくれないって思ってる。そしてどんどん、ね、自分から離れていくっていう気持ちをここでダビデは言ってるわけです。だけどこれイエス様ご自身の気持ちでしょ。イエス様が十字架にかけられる直前ね、十字架にかけられたのは金曜日ですね。その前の日曜日の何なの？その前の日曜日、エルサレム中の人々がイエス様をね、ダビデの子にホサナーと言って歓迎したんですよ。でもね、イエス様がもう無力にね、もう鞭打たれてバカにされてるのを見ると、あいつは我々の期待を裏切った、十字架にかけろって、ダビデの子にホサナって喜んでいた人々がイエスを十字架にかけろって罵るように変わるんですよ。それが人間なんです。 でそういう中で、だからこれダビデはね言ってる言葉、その言葉をイエス様ご自身が詩篇71編で味わってる。神を私から遠く離れないでください。で12節の後半、私の神を私を助けるために急いでください。助けるために急いでくださいってこうね、あの助けることをね強要するばかりか、急いで僕のことを助けてください神様ってすがっていくんですよね。でそういう中で面白いのは13節、私の魂の敵対者たちが恥を見て気を失せますように、私の災いを求める者が恥辱と侮辱で追われますように。こうなかなかね、あのこう実はヘブル語の聖書の中には恥の類語がたくさん出てくる。この恥、ね、それから恥辱、侮辱ってこう、あの新改訳ではあの恥って言葉重ねていますけれども、この3つの言葉が全部違うヘブル語なんです。それから24節で屈辱って24節終わりに出てくるね。屈辱ってのもまた違う言葉。これ以外にも恥に対する類語っていうのは結構聖書の中に出てくるんです。昔ね、あのキリスト教は罪の、ね宗教で、そして日本人は、ね、キリスト教文化は罪の文化、ね、あの日本は恥の文化だとか言ってね言った人がいるんですけれども、それはね間違いですね。聖書の世界こそが恥の文化なんです。イスラエルにおいて、ね、救いを失うっていうことはあの、ね、この共同体から追い出されることとして表現される。そしてあのザラトだとか昔ラビオといったそういう人々が、ね、癒されるっていうことは交わりの中に復帰できることとして出てくる。いつも救いと、ね、また裁きっていうことは共同体から出される、共同体に受けられるっていうことを通して表現されるのがいわゆるイスラエル文化なんですよ。これ日本と極めて似てるんです。そしてね、私が救われるってことはどういうことかっていうと、人間の目に見える世界ではどういうことかっていうと、私を侮辱する人間、ね、私の罪がないのに、ね、私の誠実さを疑うあいつが、ごめんなさい神様から、ね、あの反対に裁かれる。でそれによってその人が力を失うことによって私が救われるっていうのが残念ながらこの世で起きることなんですよ。だから、ね、ダビデは本当に正直に、ね、私を恥ずかしめる人間が反対に恥を受けるようにっていうふうに正直に神様に訴えていくんです。そして15節、この口はあなたの義と救いを一日中語り継げる、ね、神の義と神の救いはセットなんです。そして16節、主ヤーウェよ、あなたの滞納とともに私は参ります。あなたの義、ただそれだけを思い起こさせるようにしながらっていうのは、神様の義、神様の真実さを人々に思い起こさせる、ね、神様はご自身が選んだ人を守り通してくださるんだよっていうその正しさを私は、ね、人々に思い起こさせるんだ。そして神よ、あなたは若い頃から私を教えてくださいました。で今なお苦しい御業を私は告げ知らせます。18節、なお年老いて白髪頭になったとしても神よ、私を見捨てないでください。これ面白い言葉なんですけれども、あのちょっと新改訳の方で訳しきれてないんですけれどもね、あのこう実は私を見捨てないでくださいって18節の言葉の後ですね、英語で言うと until って言葉、あのまではっていうことなんです。あなたの身腕の技を世に私が知らせるまでは、あなたの滞納を後に来るすべての人のものに、すべてのものに知らせるまでは。明日は敬老の日ですけども、ご高齢の方、ごめんなさい、ご高齢の方、ね、あの白髪頭になっても私を見捨てないでくださいって祈っていいんだけど、これ付け加えるといいね、あのなんで長生きしたいのか、 なんで長生きしたいの？長生きしたい理由は何かっていうと、あなたの身腕の技を世に私が知らせるまで、ね、ずっと、ね、神様、私はあなたの真実を、あなたの素晴らしさを語り続けたいから長生きさせてくださいっていうのが、ね、いい祈り方だね。ごめんなさい、ご高齢の方。ね、あなたの滞納、神様の道からを後に来るすべてのものに、ね、孫だけじゃ足りなくてひ孫まできちんと伝えたいから長生きさせてくださいって祈ったらいい、ね、私はずっと語り続けるまで私を生かしてください。あのやっぱりね、あの幼子とあのご高齢の方に共通するところがあるんですね。何かっていうと、自分の弱さを知ってるってことです。幼子は本能的に自分の弱さを知ってるからね、親を振り回すのがうまいんですけどね、それは神様にとって喜ばれることでもある、ね、ご高齢の方ってのはこういう時代についていけないよ、 IT とか言ってさ、何なんだ IT とか言ってね、頭にくるとね、こうついていけないとね、うん、相変わらず私は神でしか思えない、僕もそうなんですけど、まあ、とにかくですね、あのなんか自分が時代遅れになってるような気持ちになる、ね、だけど、ね、証しできることある、ね、もう本当にこの人生のやっぱり人間関係だとか仕事の悩みだとか、ね、そういう中で神様が私を守り通してくださったっていうことはご高齢になればなるほど証しができるわけですよ、ね、だからそのことをずっとね、後の世代に、ね、語り継げたいから長生きさせてくださいっていうのが一番健全な祈り方、ごめんなさいね。だからそう語るまではってことなんですね。そして面白い20節、ね、もうそろそろ終わらなきゃいけない20節ね。あなたは私を多くの苦難と災いとに合わせられた方ですが、この面白い言葉ね、あのね、神様は時に私たちに意地悪するんです、ごめんなさい。私たちを痛い目に遭わせるんです、ね、これだから、ね、あなたは神様は私を多くの苦難と災いに遭わせた、しかし私を再び生き返らせ地の深みから再び引き上げてくださる。神様は私たちを訓練のために苦しみに遭わせることがある、だけど神様は私をもう一度再び生き返らせてくださる、リバイブしてくださる、再び引き上げてくださる。でそういう中で21節、あなたが私の偉大さを増してくださいますようにと、こうあの皆さんこんな祈り祈ったことある、ね、神様私の偉大さを増してくださいますようにって、これ祈ったらいいよこれからね。そこまでずうじく言えないと思うかもしれないけど、ね、最近あのオリンピック・パラリンピックがあったけど、オリンピック・パラリンピックで金メダルを目指してる人自己中だなんて思わないでしょ。金メダルを目指してる人、目指してるだけでかっこいいじゃないですか。それと同じことですよ。私の偉大さを増してくださいっていうのは、ね、神様私は、ね、あなたにとって高潔で尊い存在なんだから、でも周りの人分かってくれないの、ね、それは世の中にとってそんなことです、ね、私の偉大さが、ね、生かされることが世の中のためになることですぐらい思ってですね、私の偉大さを増してくださいと堂々と祈ったらいいということなんです。そしてそういう中で、ね、あの私はあなたを褒めたたえます。そして24節、この舌も一日中あなたの義を告げます。神の義、それは神の真実。 Great is thy faithfulness、ね、偉大なるは神の真実。私を生まれる前から選び、母の胎から引き取り上げて、母の乳房に揺りたませて、でもさまざまな、ね、その苦しみを通してちょっと生きにくさを抱えてきたんだけど、それとセットに、ね、僕にしかできない、あなたにしかできない力を与えてくださった。私は神にとって、ね、もう奇跡、あごめんなさい、人々にとって奇跡、神にとっては全然奇跡じゃないんですけども、とにかく人々にとって奇跡と思われる。で聖書には 私の人生の物語が書いてある、スピリチュアルジャーニーが書いてある。そのように本当にですね、自分の人生に誇りを持っていただきたい。あなたにしかできないことがある、あなただからできることがある、ご高齢になってもできることがある。本当に自分が神の最高傑作なんだっていう意識でもって、本当に神様に仕えていただきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、本当に私たちはいろんなことで心が揺れます。この1年半の間、本当にいろんな悩みを抱えました。でもそれを通して教えられたことがあります。それを通して示されたことがあります。どうか私たちが本当に神の奇跡である、聖書に私のことが書いてある、そういう意識でもって神様にお仕えし続けることができるよう守りください。あなたがお一人お一人のうちに神にある誇りをお与えください。神に選ばれ、神に生かされているものとしての誇りを持ちながら、この世で生きていくことができますように。尊き主イエス・キリストの御名によってお願いします。アーメン。